暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市総合福祉センターから伊藤さんにおいでいただいています。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は体を動かすことがなぜ大事なのか、運動をすることのメリットや、日常生活で気軽に取り組むことができる運動を紹介したいと思います。
はい、やった方がいいのは分かってるんですけど、
そうですよね、はい、
ついつい忙しいという言い訳で、はい、やらないんですけどね。まず改めまして、その体を動かすことでどういういい効果があるのか教えていただけますか。
はい、運動をすることは身体面はもちろん心の健康にもつながっているんです。
はい、
私たちが普段の生活の中で体を動かすことで得られる効果には様々なことがあります。運動には糖尿病や心臓病、脳卒中などの生活習慣病や、がん、フレイル、ロコモティブシンドローム、うつ病、認知症などによるリスクを下げるメリットがあります。
はい、今お話に出てきたちょっと聞き慣れない言葉、
はい、
フレイルとか、はい、あとはロコモティブシンドロームですか。
はい、
なんとなく聞いた覚えはあるんですけど、どんなものでしょうか。
はい、フレイルとは加齢とともに心身の活力が低下をして要介護状態に至る手前の状態のことを言います。
うん、
ロコモティブシンドロームとは運動器症候群とも言われており、筋力や骨、関節などが加齢とともに衰えること、立ったり歩いたりといった移動機能が低下することを言います。
はい、
移動機能が低下することで身体活動が減ってしまいますので、ロコモティブシンドロームはフレイルの原因になるとも言われています。
なるほど、その2つには関係性があるんですね。
はい、
今は当たり前のように歩いたり走ったりできてますけど、いずれこの移動機能が衰えてきちゃうとなると、ちょっと日常生活にもね、かなり影響がありそうですけど。
そうですね、外出する機会が減ってしまって家に引きこもりがちになってしまったり、寝たきりになってしまうこともあります。
はい、
ロコモティブシンドロームは運動不足によって引き起こされるとも言われていますので、体を動かすことでフレイルや寝たきりを防ぐことができます。
うん、
またこれに加えてストレス発散や物忘れにも予防的な効果が得られると言われています。
はい、分かりました。運動することでね、いい効果たくさんあるというのが分かりましたが、
はい、
とはいうものの、具体的にどんな運動をどれくらいしたらいいんでしょうか。
はい、今日からでも始められる運動はウォーキングです。
ウォーキングですか。
はい、10分程度のウォーキングは平均で1000歩程度と言われています。うん、今は歩数計を買わなくてもスマートフォンの機能やアプリにありますので、実際に1日どのくらい歩いているのか測ってみるといいと思います。
はい、歩数でね、1000歩とか1万歩とか言われてもなかなかどれくらいかわからないんですけど、
はい、
10分歩くと1000歩って思うと、なんとなくこう分かってきますね。
そうですね。で、ちょっとここで注意していただきたいこともお話ししようと思います。そろそろ運動を始めようかなと思っているラジオのお聞きの皆さん、急に長時間歩いてしまうと筋肉痛や足腰を痛めてしまう可能性があります。
うん、
そうなってしまっては、せっかくの運動も長続きできなくなってしまいますので、まずは普段より10分多く体を動かすことを目標にしてみましょう。
はい、これはもう私も完全に自覚があるんですけど、急にやると、
はい、
やっぱ若い頃のイメージが残ってるんで、
はい、
できる気がしちゃうんですけど、
はい、
必ずどっかしら痛めますね。でもね、
あ、そうですね。
うん、まあ、なので、まあ、お聞きの皆さんもぜひご自分のペースで始めていただければと思うんですが、
はい、運動するときには他に運動の強度にも意識して取り組んでほしいです。
なんかよくね、運動強度とか聞きますけど、これってどういうことですか？
はい、運動の強度とは運動した時に感じる負荷やきつさのことを言います。
あ、きつさですね。
そうですね、はい、うん、息が少し弾む程度の中等度の運動が良いとされています。うん、具体的な運動として早歩きや軽いジョギング、水泳、20分程度のサイクリングなどがあります。
はい、
20歳から30歳代では145から150回程度、40から50歳代では135から140回程度、60から60歳以上の方だと125回程度となることが中等度の運動後の1分間の脈拍数の目安です。
脈拍の話ですか。
はい、
なんかよくね、有酸素運動みたいなこと聞きますけど、
はい、
まあ、そんな感じですよね。
そうですね、
うん、まあ、ただでもその軽く息が弾む程度と言っても、
はい、
まあ、さっきもお話ししていただいたように年齢によって多分変わるかと思うんですが、
はい、
ただ普段我々あんまりこう脈って自分で測ることがないので、
う
ん、
そうですよね。
脈の正しい測り方というか、
はい、
教えていただけますか。
はい、脈拍数の測り方なんですけども、測るときには利き手の人差し指、中指、薬指の3本の指を使います。
はい、利き手ですか。僕は右手ですね。はい、はい、
ラジオのお聞きの皆さんもぜひやってみてください。
はい、
と利き手ではない側の手首の内側の親指側で拍動が触れるところを1分間測っていきます。
はい、
脈が触れるとこありますでしょうか。
親指のこの付け根の下のあたりですよね。
そうですね、はい、
ちょっと僕ね、脈が出にくいんですけど、これ
本当ですか。うん、脈の下の
ありました、
はい、よかったです。はい、と今探していただいた脈の回数を1分間測ると脈拍数を数えることができます。
はい、
今日は時間の都合上30秒測定をして、うん、2倍の数を運動前の脈拍数とします。
はい、
それでは実際に測ってみます。
お、今測るんですね。
はい、
わかりました。
では、はい、30秒測ってみます。
はい、
よーい、スタート。ここで脈の測り方の注意点を再度お伝えします。利き手の人差し指、中指、薬指の3本の指を脈が触れるところに当てて測りましょう。3本の指で測ることで正確に脈の拍動を捉えることができます。はい、30秒経ちました。
はい、
いかがでしたでしょうか。
おそらく伊藤さん前にして緊張してるんだと思うんですけど33回ありました。
あ、33回ありがとうございます。うん、30秒で33回ですので、うん、1分間でだいたい66回になるんですけども、はい、成人男性の場合このあたりが正常のところになりますので。
大丈夫ですか。
はい、大丈夫でございます。
よかったよかった。
はい、ではここで実際に体を動かしてみて、
うん、
さっきの脈拍数 と運動した後の脈の変化を感じていただきたいなと思います。
そっか、軽く息が弾む程度の運動ですね。
はい、ぜひやっていきたいと思います。
はい、去年は確かここで駆け足をした記憶があるんですけど、はいはい、今年もやるんですね。
はい、分かりました。今日は駆け足ではなくて、うん、30秒間その場でジャンプをして、ジャンプをする前と後の脈を測定していきたいと思います。
はい、ジャンプ、
はい、
結構大丈夫かな。ちょっとスタジオもそんな広くないんですけど、ちょっとまあ、立ち上がって
、はい
はい、
ラジオの、はい、お願いします。とジャンプをする時のポイントなんですけども、
はい、
大げさに大きく腕を振りながら飛んでいただきたいと。
腕を振りながら飛ぶんですか。
腕を振りながら飛んでいただきたいです。
はい、ちなみに時間どれぐらいですかこれ。
30秒。
これも30秒。
測ります。
30秒ジャンプは結構じゃないですか。でも。わかりました。でも頑張ります。
はい、体を痛めないように、
はい、
はい、していただければ。
足首グキってならない
ですね。ならないように、はい、はい。では30秒測っていきます。
お願いします。
よーい、スタート。15秒経過しました。あと少し頑張ってください。
結構きついですよこれ。
はい、はい、あと10秒です。
手を振るの忘れてない。
はい、30秒経ちました、はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。すみません、ちょっとバタバタバタバタ音が、
いえいえ、ありがとうございます。
聞こえてきたと思いますけどちょっとですね、
はい、
収録に戻るまでに少し時間がかかりそうです。でも測らないといけないですよね、これね。
じゃあちょっとまた30秒、はい、脈を測ってみたいと思います、
はい、
では行きます。用意スタート。本日は時間の都合上30秒で脈拍を測定していますが、脈を測るときには正確に脈拍数を測るために1分間測定してみましょう。はい、30秒経ちました。いかがでしたか？
49回でした。
49回、はい、30秒で49回でしたので、1分間ではおおよそ98回になりますかね、は
い、100にいかないぐらいですか。
そうですね、中程度の目安とされる135から140回よりもちょっと少ないところですので、
はい、
その場でのジャンプよりももう少し息が弾むくらいの運動が中等度の運動とされています。どうでしたか？
これでもちょっと足りないんですね
そうですね。
そっか、でもこれ多分30秒だから、
はい、
これ1分やったら多分もっと負荷強いですもんね。
強いですね、
うんうんうん、
はい、
まあでもこれでもだいたい目安より下って思うと、
はい、
それなりにでもやっぱこの目安の運動量って結構なんですね。
そうなんです、はい、脈拍数はやはり運動する前と後の2回測ってみますと脈拍の変化を知ることができますので、うん、ぜひ回数を数えてみてください。運動後の脈拍数やご自分が感じるきつさを意識して運動に取り組んでいただきたいです、
はい、まあ、でもだからってこれ脈が上がらないからって意味がないわけではないですもんね。
はい、ないです、
うん、もちろんもう自分の体と相談して、
はい、
無理のないように
無理のないように、
うん、でもこうやって脈拍測るとかなんかそういうイベントがあるとさっきも出た楽しみみたいなのが1個増える感じしますね。
そうですね、
うん、
はい、
わかりました、ありがとうございます。ちょっと僕も気をつけてみたいと思います、
はい、
ということでちょっとごめんなさい、息を整えながら喋りますけど、
はいはい、
これまで運動の効果とか、まあ、目安になる運動量などを教えていただきましたけれども、
はい、
まあ、とはいうもののやっぱり日中仕事をしていたりとかちょっと難しいという方もいらっしゃるかと思うんですけど。
そうですよね、私もどうしても体を動かすとなると億劫だなと感じることがあります、
はい、
そこでこれからは日常生活に取り入れやすい運動についてお話ししていきたいと思います。
お、いいですね、はい、日常生活でできるやつお願いします。
はい、今回は自宅で取り入れられる手軽な運動についてお話ししていきます。家の中でできると人の目を気にせずご自分のペースでできるかと思います、うん、今日はストレッチ1種類と筋トレ1種類お伝えしていきます。
お、ストレッチと筋トレいいですね、はい、響きがいいですね
ではまずはじめに太ももの後ろの筋肉のストレッチについてお話ししていきます、
はい、
これは椅子に座りながらできる方法についてお伝えしていきます、
はい、椅子に座りながらだといろんななんかついでにできそうで簡単でいいんですが、椅子は何でも大丈夫ですか？
今からお話しするストレッチ方法は背もたれに寄りかかってやるものになります、
はい、
ですので安全にストレッチをしていただくために椅子は背もたれのある椅子で車輪のないものを選んでいただきたいです、
うん、
背もたれのある椅子とフェイスタオルをご準備ください、
はい、今僕が座ってるのはね、背もたれはあるんですけど車輪がついてるので、
はい、
ちょっと椅子を取り替えますガタガタと今日はいろいろな音のする収録ですけど、はい、OK です、大丈夫です、
はい、それではストレッチ方法についてお話ししていきます、
はい、
説明の後実践する時間がありますので、
うん、
ラジオをお聞きの皆さんもぜひやってみてください、
はい、
まず椅子に浅く座り体重を背もたれにかけて寄りかかります。
浅く座って背もたれに寄りかかる、
はい、でその後足の土踏まずあたりにタオルを引っ掛けて、
はい、
両手でタオルを持ちます。
はい、
タオルを持つときには 両腕両足が一直線に伸びるようにすると、より太ももの裏の筋肉を伸ばすことができます。
はい、これ両足いっぺんにタオルに引っ掛ける感じですかね。片足ずつ
ですね。
片足ずつですか。はい、はい、
で足を伸ばした時に痛みが出る方は無理をせずに、痛みが出たあたりで足を伸ばすのはやめましょう。
はい、
はい、で足を伸ばしたら15秒程度数えます。
はい、わかりました。
では田中さんも一緒にやってみましょう。
はい、はい、伸ばしました。
ご準備いいですかね。
はい、
では15秒測っていきます。
はい、
今日は時間の都合上1セットやっていきたいと思います。
はい、
はい、では数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、
はい、
では次反対の足に行きましょう。は
い、これ結構あのタオルを支える握っている手が意外と大変ですね。
そうですね、もしかしたら、うん、ではまたタオルを引っ掛けていただいて足を伸ばします。はい、はい、それでは数えます。
はい、
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。
はい、
はい、お疲れ様でした。
はい、
どうですかね、裏の筋肉が伸びた感覚はありましたでしょうか。
そうですね、僕手が短いのか足が長いのか分かんないんですけどストレッチもさることながらちょっとしたその上半身の筋トレにもなりますね。
そうですね、
これね。
はい、
うん、
これはですね、椅子とタオルがあればできますので、
うん、
テレビを見ながらなどながらでできますので、ぜひお家でもやってみてください。
はい、はい、なんかうまくすると肩こりにも効きそうですね。
あ、そうですね、
うん、まあ、でも簡単にできそうでいいですね。
はい、はい、このストレッチを行うときには椅子に浅く腰をかけるためずり落ちないように注意をしてください。
はい、
もし心配な方は床でも行えますが、背中に壁があるところで行ってください。
うん、わかりました。
では続いてスクワットについて説明していきます。
スクワットですね。はい、
スクワットをするときには足を腰幅に開いてつま先は膝と同じ向きにします。
はい、
お尻を後ろへ突き出すように股関節から折り曲げるといいです。
はい、
太ももが床と平行になるくらいまで下ろしたらゆっくりと元の姿勢に戻ります。
うん、
腰を下げるときには目線はまっすぐ正面を見るようにすることです。
はい、
足元などついつい下を見て目線が下がらないように注意しましょう。
うん、
椅子や便座に深く座るときをイメージしてみてください。
はあ、なるほど。はい、
はい、またつま先よりも膝が前に出ないように注意が必要です。
うん、
はい、そして転倒予防のために机や椅子などすぐに捕まることができるところで行ってください。
はい、まあ、なんとなくこう膝を曲げればいいというイメージですけど、
はい、
いろいろと意識してやることがあるんですね。
そうですね、呼吸にも意識していただきたいです。
うん、
どうしても力が入ってしまって息を止めてしまいがちなんですけども、
はい、
呼吸を止めずにやることが大切です。
うん、
膝を曲げて体を下げるときに息を吸って、立ち上がるときに息を吐くようにしましょう。
そっか、きつい運動どうしても息止めちゃいがちですけど、
はい、
こうやってでも曲げるときに吸って立ち上がるときに吐くとか決めておくと分かりやすいですね。
そうですね、
はい、
はい、ぜひ意識をしていただきたいと思います。
はい、
私もそうなんですけども、運動と聞くと一見ハードルが高いように感じるかと思います。
うん、
しかし実は普段の生活を見返すと、私たちは身体活動に含まれることを想像よりもしているんです。
はい、
ですので普段の生活での活動量を増やすことをまずは意識することを始めてみましょう。
うん、確かにちょっとした家事の中でこう体ずいぶん動いてるなと思うことありますけどね。
はい、
日常生活の中でどんなことに取り組むことができますかね。
はい、例えば買い物に行くときには商店やスーパーの入り口から少し離れたところに車を止めたり。
おー、なるほど。
はい、買い物中はカートを使わずにカゴを持つことでも活動量を増やすことができます。
うん、
また車の荷物の積み下ろしや階段の上り下り、モップがけやお風呂掃除などの家事や 庭の草むしりなども運動に含まれます、
はい、
犬などのペットを飼っている方では犬の散歩がてら外出をして散歩時間を徐々に伸ばすことから始めてみることもおすすめです。
うん、なるほどなるほど、まあ、普段の家事でも十分に運動になるんですね。
はい、
まあ、そう考えると運動しなきゃいけない、どうやったら運動できるかなと難しく考えなくても気軽にできそうですよね。
はい、そうなんです。他にもお仕事や通勤通学、趣味などで体を動かすことも運動に含まれます。
はい、
無理のない範囲で朝20分、昼20分、夜20分など細切れでもいいので1日の合計が60分以上になるように毎日行うことを目安としてください。
うん、
65歳以上の方では1日の合計が40分以上となるように運動に取り組んでいただけたらと思います。
はい、1日60分まとめてとなるとなかなか難しいですけど、
はい、
まあ、区切ってやるんであればね、体力的にも心配ないかと思いますし、家事一生懸命されている方だともうすでに40分、ね、60分になっている方もいらっしゃるかもしれないですね。
はい、はい、だと思います。
はい、わかりました。ということでここまで運動することで得られるメリットとか、まあ、運動法などその他注意点なども教えていただきましたけど、やっぱりこう一番大変なのって、
はい、
始めることではなくて続けることだと思うんですが、
はい、
この続けていくためのポイントって何かありますか？
はい、運動を始める、あと続けるためのポイントとして厚生労働省では今より10分多く毎日体を動かすことに取り組んでいます。
はい、
その中には健康のために一歩踏み出すための4つのステップがありますので紹介していきます。
はい、4つのステップですね。
はい、
ではまず1つ目からお願いします。
はい、まず1つ目のステップは気づくことです。体を動かす機会や環境は実は身の回りにたくさんあります。
うん、
その機会や環境はいつなのかどこなのかを自分自身の日常生活や生活環境を振り返って見つけてみましょう。
はい、まあ、確かにそうですね。いつものことだからついつい楽な方を選んじゃいますけど、
はい、
ちょっとした気づきで運動のチャンスになるかもしれないですもんね。
はい、ぜひ日常生活を振り返っていただいて、ご自分はどのタイミングで体を動かしているのか見直してみましょう。
はい、わかりました。それでは2つ目お願いいたします。
はい、2つ目のステップは始めることです。今より少しでも長く少しでも元気に体を動かすことが健康への第一歩です。
はい、
例えばいつもより歩幅を広く早くプラス10分歩いてみる、家事など何かをしながら10分間ストレッチをしてみるなど、これまでの日常生活を大きく変更せずにできることから少しずつ取り組んでいきましょう。
うん、なるほどなるほど。まあ、ステップ1で気づいたらばまずは始めてみることですね。
はい、
はい、そして3つ目のステップお願いします。
はい、3つ目のステップは達成することです。
はい、
20歳から64歳の方では運動で体力をアップするためには1日8000歩を目安に歩くように意識しましょう。
はい、
そして65歳以上の方は普段の生活の中でじっとしている時間を減らして1日合計40分は動くようにしましょう。
うん、
椅子に座ったままでもできる運動やラジオ体操など無理のない範囲で体を動かすことを意識していただけたらと思います。
はい、そうですね。まあ、僕も仕事柄どうしても座ってる時間が長いので、こう意識して動いていこうかと思います。
はい、一人で運動することが難しいという方はご家族やご友人など周りにいる方も巻き込んで運動を始めていただけたらと思います。
うん、
もちろん一人で集中して運動をしたいという方は無理に集団で運動しなくても大丈夫です。
はい、
自分に合った運動の方法を見つけて少しでも長く運動を続けて習慣化することが重要です。
うん、なるほど。でも確かにちょっとしたウォーキング散歩するにしても一人でするのよりも誰かとだとなんとなくそのお話が楽しかったりとかね。
そうですね。
うん、しますので、
はい、
まあ、ただ皆さんがやりやすい環境で続けるというのが大事なんですね。
はい、
それでは最後の4つ目お願いいたします。
はい、ステップの4つ目はつながるです。
はい、
先ほどの内容と少し重なってしまうのですが、健康のための一歩を踏み出すためには一人でも多くの仲間と運動の時間を共有することが重要です。
はい、
誰かと一緒に運動を行うことは 楽しさや喜びが一層増していきます。運動を続けるには楽しさも重要な要素になってきますので、地域のスポーツクラブへの参加、通いの場なども効果的です。
はい、まあ、運動目的で加わったなんかそのスポーツクラブとかでも、そこで新しい友達が増えたりすることありますからね、はい、
そうですね、
うん、すごくいいと思います。
はい、
はい、まあ、そんなわけでいろいろと今教えていただいてきましたが、まあ、そんなあの運動するきっかけになりそうな、
はい、
二戸市で行っていることなどが何かありましたら教えていただけますか。
はい、二戸市では市民の健康づくりのため各地域で健康教室を実施しています。
はい、
内容としては保健師、管理栄養士、歯科衛生士などによる健康に関する講話や、スポーツ協会のスタッフや地域で活動している二戸市生き生き運動サポーターの会員による体操やストレッチなどがあります。
はい、
健康教室のお知らせは皆さんがお住まいの各地域の回覧板や公民館などにチラシを貼っている地域もありますので、各地域の保健委員や私たち保健師にお問い合わせください。
はい、
その他広報などで教室の実施についてお知らせしますし、運動についてのリーフレットもありますので、お気軽に総合福祉センターまでご連絡ください。
うん、まあ、健康教室ってことは皆さんもそうやって何かちょっと運動したいけどきっかけがなくてみたいな方がたくさんいらっしゃる感じですよね。
はい、
うん、だとすると余計にこう参加しやすい感じですね。
はい、
はい、他に何かわからないことがあれば福祉センターの保健さんの方にお問い合わせいただければと思います。
はい、
それではここまでいろいろとお話しいただいてきましたが、最後にラジオ機の皆さんにお伝えしたいことあればお願いいたします。
はい、日常生活で体を動かすときに何より大切なことは、運動を始めるタイミングに遅すぎることはないということです。
はい、
これからも健康に生き生きと過ごすために、自身の体に興味関心を持ち、体づくりに取り組みましょう。そしてラジオをお聞きの皆さんにお知らせです。
はい、
運動を安全に行うポイントとして、普段からの健康管理が大切になります。
うん、
二戸市では今年も健康診断、各種がん検診を実施します。詳細については広報などでご確認ください。
はい、
ぜひご自身の体調チェックのためにも年に一度の受診をお願いいたします。皆さんの受診をお待ちしております。
はい、ということで、まあ、そうですね、ご自身の体調と向き合うためにも、まあ運動を始めるのをきっかけにしていただければと思いますし、
はい、
よく言いますけどね、今日の自分が一番若いって
そうです ね
本当にそうです。遅すぎることはないですからね。
はい、
はい、ぜひ皆さんも何かきっかけをつかんで始めていただければと思います。
はい、
ということで今日は福祉センターの伊藤さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。